カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする戸井田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今年も丸半月、半年が過ぎまして、まあ7月に入りました。そして京都の7月といえば祇園祭、1日には多くの、山や鉾が、ご町内が切符入りをしたというところで、まあ本当ならこう町全体が祇園祭り一色と、そういう感じの京都なんですが、今年は3密を、避けるために山鉾巡行やそれからおみこしの渡御は行われません。はい、さあ、今回は祇園祭り、これまで、そして今、そしてこれからというテーマでお話を伺います。コメンテーターは公益財団法人南観音山保存会林方会、
はい、
前代表幹事鈴木正和さんです。はじめまして。
はじめまして、こんにちは、鈴木でございます。
はい、こんにちは。はい、7月になりましたね。
はい、まあ、暑くて、
ちょっと
今日は涼しいですけどね。
そうですね、まだこれぐらいだと夜は涼しいなって、割合にこう寝苦しくはないっていう、そんな気候ですけれども、まあこう大雨の被害なんかがもういろんな各地で起きないことを祈るばかりというところですが、さあ、まあ7月に入ったら切符入りが、まあそこここで行われるわけですけれども、南観音山さんは切符入りは、
はい、南観音山でもですね、
はい、
毎年同様7月1日の
7月1日に、
はい、朝の10時半から切符入りを行いました。ただ、はい、
どんなふうにされたんですか？
先ほどご説明されたようにですね、3密を避けるために、はい、普段でしたらですね、町内の方々、関係する方々がたくさん寄ってですね、
まあ、町会所に
集まって、ご祈祷、八坂神社さんのご祈祷に立ち会うんですけども、
はい、
今回はですね、理事の7名プラス
1、2名と、それでも7人なんですね、
はい、それでソーシャルディスタンスで椅子を2メーターぐらい開けて、前後も開けてということで行わせていただきました。
ということは町会所としては比較的まあまあ広いからこそ、それだけソーシャルディスタンス、はい、
そうですね、
距離を空けることができたと。
そうですね、
はい、
数年前に町会所を建て替えたので、
そうですか、
広くなって、かつその
私古い町会所しか知らないですね。
そうです、
上がったことあるんですけど、
広くなってます。
で、そうですか、
さらにですね、
はい、
ありがたいことに冷暖房を入れてますので、
まあ、
窓を開けっぱなしにして、その時は冷暖房をつけて、それで風通しをよくして、
換気もよくして、
それで、
はい、ソーシャルディスタンスを取って、はい、距離を取って、
八坂神社さんから
無事切符入りされたと、
はい、
無事取り行われたということですね。
はい、
はい、まあ例年通りそういう神事、大切な神事は行われているということですよね。
うん、そうですね、今後もいくつか神事があるんですけど、
はい、あ、そうですか。
やはり今申しましたように、
今後の予定としてはどのようなことがその7月の中でされるんでしょう
か。私どもとしてはですね、はい、いつもその21日の日かな、清払いの行事があって、
はい、
22日だったかな、すみません、でその日にお寺さんが来られたりとか、23日は山伏さんが来られたりとかいう、まあ、神事があるんですけども、まあ、そういうのも、少ない人数で行うということになっています。
はい、ああ、そうですか。はい、まあ、本当にその神事としての祇園祭りは執り行われるけれども、山鉾巡行や神輿の渡御は、ないということですね。
そうですね。
はい。まあ、これは本当に残念だなと思っておられる全国の皆さんがそういうふうに感じてらっしゃるかもしれませんね。
はい、
さあ、 南観音山の、まあ林方でいらっしゃるんですね、はい、ですこれ現役でいらっしゃるんですか。
ね、林方は定年がないので。
定年がない。
一応本人が辞めると言わない、まあ、周りからなんとなく、はい、あのなんとなくこう宗派いうんですかね、あるかもしれませんけど、はい、今のところないので、
おお、やめ、いや、やめずにやってもうやめへんかなみたいなはないと、
まあ、先輩方もまあ大体70代80ぐらいになってもやっておられましたので。
そうなんですか。鈴木さんはまだ60代でいらっしゃると、まあ、若手ということですね。
いや若手じゃないんですよ、もう一番上ぐらいになってきたんですけど、
はい、
まあ、あの皆さんそういうあのなんていうか電波を出しているかもしれませんが、本人気がついてない
か、あ、まあ、それが一番かもしれません。はい、はいはい、さあ、こう33ある山鉾の中で、はい、結構南観音山、目立つところってあると思うんですけども、はい、なぎなた鉾とか、はいはい、それから大船鉾とか、まあ、
そうですね、
そういう中でも南観音山とか北観音山とか放火鉾とか、
はい、
まあ、新町通りですよね、
はいはい、そうです。
結構皆さん注目してらっしゃる、注目度高いではないでしょうか。いかがですか。
ですね、
中にもなる
って、いや、まあ、どの山さんも鉾さんも、はい、皆さんそれぞれ注目度は高いと思うんですけども、まあ、我々のところはですね、
はい、
まあ、注目度の高いのは、まあ、確かに町並みがですね、昔のままの新町通りで町並みなの で特にあと祭りになってからは、何て言うんですかね、昔の先祭り の人混みっていうのがないので、昔の風情というかゆっくりした祇園祭りを宵山で見れるっていうので、
はい、
割とたくさんの方が来られるということはあります。その通りがね、
はい、後祭りと先祭りと、はい、こう本来の姿に分かれたのはあれは4年くらい前でした。
そうですね、でしたでしょうか。そうです、4年5年ぐらいですかね、
はい、はい、それぐらいですよね、はいはい、先祭り17日、
はい、
1本というかそれでまとまってる時は、
はい、
大変な混みようで、
そうですね、
こう見てくださる方も本当に大変というところで、
はい、そうですね、
まあ、いろんなことがその後祭りと先祭りと分かれることによって、うん、いろんなことがこう全てがうまくいくようになったっていう気がいたしますね、
うん、先祭りはやはり本来あるべき姿もそうなんですけど、
はい、
お祭り自身にしても、
はい、
まあ、先祭りというのは非常に高山入れると34期なんですけど、34期のうち後祭りが
2年後でしたっけ、高山さんが復活、まあ、復興するのは
今カラビスで巡行されているので、もう34期というふうに私ども考えているんですけど、
そうですか、
そのうちの11期が後祭りなんですよ、
はい、
ということは33期がもう先祭りでたくさん出るんですよ、
はい、
だ人がたくさん出る、で昔から先祭りはすごく人が出る、で後祭りは、まあまあ、言い方は悪いかもしれませんがちょっと寂しいお祭りと言われてたんですけど、その寂しいお祭りが結構今はそういう寂しいというよりも情緒のあるお祭りというか、そういうのが望まれる時代になったのか、そのたくさんの後祭りにもたくさんの方が来ていただいてですね、
どっちが好きかって言われたら、後祭りが好きって言ったらまた、どうやねんって言われるかもしれませんけどもやっぱりその静かな情緒のあるという意味では、
ね、
子どもたちが、なんか歌を歌ったりとか、
そうですね、
それから近所の子がやっぱりその祭りを楽しんでるという風情が見れると、うん、
だんだんと出てきたかな、はい、と思いますね。
それ
と別れる時に後祭りの時には、まあ、来られてた方には申し訳なかったんですけど、出店が出ないので、
いや、
要するに屋台が出ないので
出ないから良いとも言えると、
そういうふうに取っていただいている方が多いですね。昔は大昔、私は大昔の後祭りも参加してたんです、
はい、
3年ほど参加させてもらった時は、もちろん後祭りも屋台が出て、
まあ、
それでも非常に少ない、
まあ、
宵山なんかは人通りが少なかったのを記憶してるんですけど、それに比べるとすごく多いですね今は。
やっぱり今のようにもう本当に数どれぐらいいらっしゃるのか、何万人いらっしゃるのか分かりませんけれども、
はい、
あのようになったのは、でもここ10年は結構な数、やはりあの歩行者天国四条通りがなったりすると、はい、宵山あの結構な人出ですよね。
そうですね、
はい。
まあ、大昔よく警察が発表してますよ、ね、はい、数十万人の、はい、あの方が来られているとか。
そうですか、はい。
で、先祭りもその出店を烏丸通りに集めて、
うん、あの細い通りはあまり、ね、まあ、
だいぶ変わりましたけどもね。
そうですね、
まあ、それでも、まあ、先祭りの方はあの若い人にはね、ああいうにぎやかながよろしいかと思いますけど、やっぱ少しずつ年取ってくると、
はい、
まあのんびりしたというか情緒のある方がいいという方も多いかなと思います。
そうですね、はい。まあ、あのこのテーマが過去現在そしてこれからと、はい、これからの祇園祭りを考えるときはいろんなご意見が多分伺えると思うんですけれども、はい、まずこのせっかくですので南観音山、
はい、
あの結構特徴があるんじゃないかなと思うんですが、はい、あの南観音山のあるご町内というのはどういうところでしょうか。
まあ、あの町内の場所をご存知の方も多いと思いますけど、
はい、
南観音山のある町内はですね、新町通り、烏丸室町、新町、西に行った四条から二つ目、錦通りを上がった、
はい、
四条あのから新町通り錦上がるムカデ屋町と、ムカデはあの百足のムカデですね、ムカデ屋町という町名があって、まあ、ムカデっていう、ムカデ屋っていう、まあ、お商売してるお店が
昔
あった、そういうお店があったというのが一つの由来であるんですけど、ま
あ、
ただそれがあのちゃんとした文章に残ってるのかどうかちょっと私も存じ上げてない。
新町通りはやはり呉服関係のお商売の方がたくさんいらっしゃる、
昔は多かったです、はい。
まあ、今はあの、ね、まあ、廃業された方も中にはあるけれども、
で、ね、で歴史上のですね、
はい、
あのまあ、いろいろも京都市内はいろんなところに歴史上の方々の、
はい、
まあ、あの足跡というかあの跡がいろんなところにあると思うんですけど、ムカデ屋町でいうと、まあ、歴史で名前が少しは知られているのは江戸の最初のですね、豪商で茶屋四郎次郎ってあの徳川家康 の、
はい、
あの金庫回したような方が生まれたと思うんですけど、その方のお家があった。その後はあの
京都で銀行版してはったんですか。
いや、それはちょっとよく知らせてます。そこまで調べてないので申し訳ないですけど、まあ、あと最後は名古屋に行ってはると言っておられたので、京都はまあ住んでおられたかどうか分かりませんけど、
はい、
あのその後が、瑞蓮寺という今はお寺のになってますけど、
あ、そうですか、
信州大谷春から、
はい、
でその他にはですね、あの儒学で名前の知れてる、林羅山という方がおられると思うんですけど、あの方のお家もある、
はい、あ、そうなんですか。
で、その方のお家はまあいつ頃か分かりません
。そうですか。ちょっとお話伺いたいお話がたくさんありますので、はい、まあ、そういうこう古い風情が残る、はいはいはい、今も残る、まあ、そういうご町内というところで、はい、この南観音山、山としての歴史というのは古いんですか。
はい、応仁の乱より前からあります、はい。
応仁の乱より前
からあって、その時は名前が札楽山っていう言い方をしたんですけど、
どんな字書くんですか。
ね、ひらがなしか見たことないんで、あの札楽ってあの、はい、あれですわ、あの観音さんのね、あの三十三観音の札楽っていう、
はい、
あのとこから来てるんで、はい、ちょっと難しい字
も書けません。応仁の乱以前からあったすごく歴史のある山であると。
はい、
で江戸ぐらいから南観の山になったんでしょうかね。じゃあ、
いや、江戸からはですね、南も北もないんですよ。観音山という名前なん
です。そうですか。
っていうのは巡行の時に、
はい、
北観音山、もう北観音も古く同じぐらいからあるんですけど、はい、もっと前からあの同じぐらいの時にできてるんですけど、鬼の乱 前から、
はい、
で江戸期は交代で出てたんです。
あら、ま、
後祭りなんですけど、
場所はご町内それぞれの町内は、
ま
あ、今の新町通りの北であったり南であったり
と、向かで八丁で北関連は南関連も一緒なんですけど、
結構距離近いですもんね。
そうです。それで毎年交代に出てたので、外から見たらどっちも観音山で区別する必要はなかった
んです。あ、ほんまですね。
なので江戸中期に祇園御霊会祭記っていうのが1700、はい、1500年代の中期に出てるんですけど、
はい、
それには どちらも絵はあるんですね。挿絵があって、
ほう、
でそれには観音山しか書いてないんです、両方とも。
あ、
で住所はちゃんとたこ焼串上がると、たこ焼串下がるとか錦上がるか
と書いてある。あ、そうなんですか、はい、南でも北でもなく観音山と、そう
そう、ということだったと思います。
納得できますね。
で南とか北とか言い出したのは多分、はい、はあ、同時に出だした時から区別しないかんから。
あ、本当ですね。
だからその頃からついたんちゃうかなとい う、 もう勝手な想像ですけど、はい、
はい、あ、そうですか。まあ、そして南観音山はその注目度が、まあ、高いというふうにご案内しましたけれども、はい、特徴としてはいろいろあるんではないでしょうか。
ね、
山としての
山と言っても、はい、皆さんご存知の柿山と言って、人が担ぐ山と、
はい、
我々のところは引き山と言って、引き山は今度できる高山さんも入れて4つあるんですね。
矛のように見えますよね。もう見る人方にとったら山と矛の違いって何なんっていう、
その中間になるので非常に分かりにくくなってるんですけど、
はい、矛になりつつある山という、そんな感じですか。
で先ほど申しました日本五稜祭記にはですね、車がついて、
はい、
林方が乗ってて、でも屋根はない、で観音さん、本尊は陽龍観音さんなんですけど、陽龍観音さんと全財同士が乗ってる絵が、その挿絵が江戸時代にある、北もそうなんですけど、で他の2つも屋根はほとんどない、その後に鉾みたいに屋根をつけて神理に松を建てたので、はい、もう鉾みたいになっちゃったんです。
ますます鉾にな
ったんですけど、
なったと。
それまでは本当に中間的な形をしてたんですけどね、江戸の中期ぐらいまでは。
そうですか、はい、ということは、まあ、この、高山さんも入れると34ある山や鉾は、はい、こう時代とともに形、いろいろこう運行巡行のその状況も変化を、その時々に応じて変化してきたということなんでしょうか。
はい、江戸初期の、はい、いわゆるその洛中洛外図の屏風などを見ると、
はい、
今とあんまり変わらない形をしているので、
すごい、すごいですね。
外から見た感じはほとんど一緒だと思います。
そうですか、はい、さあまだまだ伺いたいお話あるんですけども、はい、どお林の話もしなければならないんですが、私気になっているのが暴れ観音って、
はい、
巡行の前の夜、
はい、
深夜というか結構11時過ぎてからまだ夜になって出てきはらへんなとか、うん、いろいろこう見学に行く方いらっしゃると思うんですけども、うん、暴れ観音って何ですか。
何ですか、難しい質問です、
ね、
何ですかというのは、はい、
観音様が、
観音様を
連台支柱を回られますよね、はい、
私どものご本尊の陽龍観音様を、
はい、
まあ、8人ぐらいで担げる連台の上にお乗せして、で落ちないようにくくって、それ紐でくくるんですけど、くくって、はい、町内を、23日巡行の前の日の夜11時から12時頃、時間は未定なんですけど、
結構遅いですよね、なかなか、
はい、人手は多いですけど、はい、3周回るという、
は
い、
まあ、行事なんです。何なんですかね。
でそれはですね、いろいろ、まあ、いくつか言われてるんですけど、
日和神楽に近い感じですか。
いや、そうでもなく、全く関係ないと思いますね。
あ、全く関係ない、
まあ、いわゆるその噂話として、まあ、地域で言われてる一ついくつかあるんですけど、一つは観音様は女性やと、
はい、
で、女性っていうのは、まあ、失礼なんですけど、ヒステリーを起こしやすいと。で24日の日に観音様をそういう状態でお乗せすると、なんか山を巡行させている時に事故が起きたらいけないので、前の日に3周回って暴れてもらって落ち着いてもらって乗せるっていう言われもあります、一つとして。ただもうそれも本当にいい加減で、なぜかというと明治の中期に祇園祭りの南観音山の行事を全部細かく書いたのがあるんですけど、
はい、
そこには暴れ観音は書いてないんですよ。ということはもしかすると明治の中頃でもやってなかったかもしれない、
あら、ま、
っていう記載が調子には載ってるんです。
そうですか。
でもまあそれが本当かどうかわからないので、
わからないですね。
わからないです。だから何のためにやったかもわからない。
あら、ま、じゃあやめても構わないかもしれないというところ。
それはもうやめられないですけど、
本当ですね、はい、さ、いつまでもお話が続きそうなんですが、林方会の前代表幹事、
はい、
鈴木さん、
はい、
林方はいつ頃から携わっていらっしゃるんでしょう。
私はですね、町内に
残りもう10分になりました、
はいはい、母方のおじいさんがいて、
はい、
そこに一緒に住んでたので、小学校の 2年生かな、
向かで野鳥に、
で、はい、でまあ、4年間
小学校2年間、
はい、やってます。
あ、小学校2年から
7歳から
60代でいらっしゃるんですよね。
今年もしあれば59年目。
59年目、
はい、
すごいですね
っていうこと。
そうですか、
はい、
ちょっとそのお林、南神の山のお林、はい、どんなんかなっていうのを、はい、なんかパソコンで聞かせてくださるんですよね、
はい、ですね、はい、私が昨年の巡行の
2019年
の巡行で、はい、歩行がですね、ムカデ野鳥に
帰ってくる、
町内に戻ってくるところをとちょっと撮ってるのでお聞きください。これがそう、途中で私がいろいろ言ってる声が入るので申し訳ないですけど、
ちょっと聞いてみましょう。
はい、どうぞ。はい、ちょっとすいません、飛ばしますね、
はい、
最後の最後をちょっと聞いていただければと思います。
解説していただいて大丈夫です。
はい、あ、そうですか、
はい、
これはムカデという曲で、
はい、
本当の最後の最後に3回繰り返す、あともう1回やって終わり、ほんの10秒で終わります。はい、
これが帰ってきた時の町会所にご巡行を終えて帰ってきた時、はい、新町通り通ってお帰りっていう、もう最後の最後がその曲なんです
ね。皆さん周
りに迎
えていただいている方が拍手していただいて、
本当ですよね、はい、行かれたらもう本当に拍手したくなる気持ちっていうのはよくよくわかりますよ ね、 すね。南観音山さんは引き染め、
はい、
あれは今だと後祭りになったから引き染めって大体な
20日の3時、
前は13日とかそのあたり
だった。前は13日ですね。
はい、私 2,3 回弾いたことあるんですけど、
ありがとうございます、
はい、今20日なんですね。
20日の3時、
この引き染めも機会があれば、はい、ラジオ聴きの皆さんぜひ、これは男性女性子供どなたでもいいんですよね。
どなたもいいんですけど、はい、昔は子供が弾くもんやった。
あ、失礼いたしました。
ただ今はもう観光客の方とかもどなたでも弾いていただけますから、
はい、
もう非常にたくさんの方がおられて危険なの で、まあ、ちょっと、はい、ご遠慮いただく場合も、
はい、
あります。
ある町会所のある場所から、はい、南に向かって、
合同の時は放課後があったので、はい、南に向かったんですけど、
はい、
巡行の
今は違うんですか。
今は北へ行くので、
あ、
最初北、大昔も北です。
そうですか。
正面が北なので、
はい、
私とこの
結構新町通りって、はい、南に行くと下がっているので、はいはい、以前だと結構下がるときはスピードが、
そうです、後ろで引っ張ってたんですけど、
はい、結構斜め、はい、傾斜してますよ ね、
すね、
はい、スリルというのはもうじゃあ逆になったからそんなにスピードは出ないということですね。
あ、ただ行って帰りますんで南も行きます。
あ、そっか、
市場までも出ますんで。
そうですね、
引き止めの時だけ、
ね、はい、この山や鉾が出ればそのように皆さんがいろんなこう、はい、一般の方も経験ができて、はい、加わることができてという、はい、その気持ちを味わえるというところなんですが、そうですね、まあ、今年はそれは、ちょっと残念ながらできません、ね、ということですね、はいはい、そしてこの手元にちまきをお持ちいただいたんですけれども、はい、これは今年のちまき、
はい、今年のちまきで、
はい、
1日の、切符入りの時に八坂神社の宮司さんが来られた時にご祈祷してもらった、
はい、
ご祈祷してもらった、
ご祈祷していただいて、はい、そしてこのお札には疫病退散無病息災と、はい、本当に心からもう世界中の方に向かってそれを願いたいですね、はい、このちまきは今回はどのように、
はい、やはりこれ実は変な言い方ですけど賞味期限1年なんです。1年無病息災なので今年交換するのに南観音山で 授与していただけないかというお話がいっぱい来ましたので、
はい、
私どもの町内でも、13日から2カ所16日からは3カ所で、まあ、時間はまだ決まってないですが昼前後に授与させていただくことにしています。23日まで夜はないです。昼間だけです。
そうなんですか、はい。まあ、その有効期限というか
それはそういうふうに言うんですけど。
あ、そうなんですか。
大体1年経つとボロボロになるので、日光とかでですから、まあ大体帰っていただく。
うちは玄関口に飾ってるんですけど、うん、そんなボロボロにはなっておりませんが。
あ、そうですか。あ、もう一度に飾ること、
まあ、1年経ったらやっぱりそれは、はい、交換するというのが、
まあ、普通は、
まあ、普通です、はい、ということですね。そうですか。さあ、来年今年は、まあ、そういう、神事は行われるけれども、はい、というところで、来年、
はい、
2021年、
はい、
通常通りに戻ってればいいなというところなんですが、そうですね、ただそういうわけにやはり私たちは1年近くこういう体験をこういう経験をし続けなければならないというところで、祇園、うんうん、祭りもやっぱり変えるところもあるし、なんかこれからのことを考えなければならないということもあるかなって思うんですが、そうですね、そうですね、どうでしょうか。鈴木さんご自身はどんなふうにイメージされてますか。
まあ、今回の件はワクチンが出たらまあ元に戻ると思うんですけど、また何かしらいろんなことがあると思うんですけど、ただ祇園祭りはまあご存知のように今年が1151年目で、今年が51年目な1151年目なので、これまでまあ応仁の乱含めですね、古くから言えばいろんなそのことがあって巡行も延期になったこともありますし、だからまあそういうことを乗り越えてきているので、まあ一番大事なのはまあそれを支える、まあ、我々はまあ一部ですけど多くの方が支えてもらっているので、その方々がやろうという意欲を持っておられたら、まあ、なんとかできる何からかの方法でうまくその元々の疫病退散と国の安寧を願うっていうのはできるんじゃないかなと、形を変えて、ね、どのようになるかはちょっと僕も想像つかないですけどね。はい、
その治療薬やワクチンがどのようにこう準備されるのかとか、ね、そういうことにもよりますし、ただやっぱり、本当に何十万人とか何万人とか、ね、そういう、こうたくさんの方が、来ていただけるような状態になるかどうかというのはなかなか難しいところもあるかなと思うんですけれども、
状況によりますしね。
そうですね、
はい、
どうでしょうか。林方 その小学校小学生の時から関わってこられて、お囃子のあれ、お囃子の上なんて言うんでしたっけ、お囃子の方が座ってはるとこ、
あ、乱淵、
はい、
山の乱淵、はい、
何をご担当ですか。
私は太鼓なので乱淵には座ってないです。
あ、太鼓だと、
太鼓は椅子があるのでちゃんと。
そうですか、
はい、落ちないです。
じゃあ、ま、結構すごいですよね、狭いところにたくさんの方が、ね、もう本当に密な感じで、はい、やっぱり
できません。
本当ですね、はい、まあ、本当にいろんなことをこう考えますと、密なそういう祇園祭ですから、やっぱりワクチンが開発されて治療薬ができてという、うん、もうそれを願うばかりです。そうですね、この番組は足立病院ローブ足立建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。